違う面から見るならば、イエス様が直接お声をかけて招きながらも、
それでもイエス様が直接
お出会いされた10人いたのに救われたのが1人だけっていうならば、私たちがどんだけ頑張って例えば10人に伝えても、もし10人に伝えて2人救われたら、やったイエス様、まあ、イエス様より上だ下だっておかしいんですけど、やったって喜んでもいいんじゃないかな。20人30人これをやって1人来ました。イエス様の10人のうちの1人しか戻ってこなかった。何人声かけてもなかなかっていうことをイエス様は分かってくださるんです。それで、あなたの信仰があなたを救った、そういう人は起こされるよ。
ここがイエス様が
戻るべき場所です。私の土台です。そうして感謝に満たされて歩めるということは、なんと幸いなことかと気づくことができる、そのこと神様が成してくださる礼拝でありコンサートであると私はこのように期待しているんです。音楽はそれこそ閉ざされた人の心に入る力があります。今日そのことが本当に起こされて、そしてイエス様こそが私の戻るべきところだ、神様を崇めるために戻ってくるものが必ず起こされる、サラードという未だに判明しない、もちろん当時の人たちも何だそんなことになったの、今でも何か悪いことが起こったら、なんだなんだそんなことになったのって、なんか悪かったかのように責め立てられるかのように言われて、病気以上にもう自分は帰れない、戻れない、そう思う人たちがそこから救われ、戻るべき場所がある、受け入れてくれる、愛してくれる方がある、その喜び、感謝、やれやれ、あんなことを本当にもう二度としたくないな、何の感謝も生まれないで、ただ元に戻るだけではなくて、かえってこのことがあったから私は今の命がある、もう生きているっていうのは当たり前じゃないんだ、今あるのは当たり前ではないんだ、全て神様の恵みだ、なんと素晴らしい、いつもいつもイエス様との出会いに戻ってきて言えるということは、なんと感謝のことだろうと思うんです。ある政治家が他の人の策略によってその地位、つまり議員であることを剥奪されていて、当然それで職を失うわけです。大変経済的に苦しい状況に陥りながらも、それでも自分のいろんな活動のために地方を旅行していくんですね。お金が乏しいので安い宿に泊まったんですけども、安い宿という道具にして泥棒が来るんですね。朝起きたら靴が盗まれているということに気がつきます。彼はもうそれまででも散々だったのに、またなんでこんなことになるんだと、もう恨みはいっぱいあるわけです。身分剥奪されて、こうして安い宿に泊まらざるを得なくなったから靴も盗まれた、なんでこんなことになるんだと、もうなんで悪いことから悪いことへとなるんだと、神様はなんでこうして私を帰り見てくださらないのかとまで思うようになってしまいました。その日は日曜日だったんですね。 まあ、当然あの宿屋の主人にもうこんなことがあってこんなんだなんだ理由のない怒りを訴えていたわけですが、その主人が、まあ、今日日曜日なんですから、まあ、教会に一緒に行きませんかと、まあ、よくこの主人お誘いしたもんだと思うんですけれども、まあ、もちろん怒りが収まらないし、こんな状態で誘われてもっていう中から、まあ、彼が言ったのが、何が言っていかないんだ、そりゃそうですよ。でしかもその日は冬で、まあ、なんと雪も降っていた。こんな雪の中裸足で歩けっていうのかっていう、まあ、宿の主人は倉庫から古い靴を一足持ってこれでも履いてくださいよ、一緒に行きましょうやと、まあ、こんなにガンガン怒ってもそれでも誘ってくるっていうところで、ちょっと誘いを断りきれずに、うん、じゃあ分かったと、一緒に教会に行くことになりました。でそして席に座って、うん、隣に座ってる人がいたんですね。でちらっと見ると両足がない、まあ、そういう人だったんです。でこの隣に人が座ったということも気づかないでずっとお祈りを声を出してしていました。でその足のない方はこんなお祈りをしていたんです。主なる神様、私を顧みてくださり恵みを施してくださりましてありがとうございます。この殺伐とした世の中で希望を持って生きていくことができるようにしてくださりあまりにも感謝です。足がないにもかかわらずこのように日曜日には教会に来ることができ礼拝を捧げるようにしてくださっていることを心から感謝いたします。足がないものですから靴を買わなくても済むようにしてくださっているのもまた感謝なことです。その祈りを聞いて顔が赤くなっていくのに気づきました。自分は靴がない靴がないってもう散々わめいていたのに、この人は靴がないのを感謝している、いや足がないということにも感謝している、自分は立派な足を持っていながら感謝することがおるか、神様をも憎んでいる。でそこで彼は悔い改めるんですね。神様、私に両足が完全であるように恵みを施してくださりありがとうございます。隣の人は足がないのに神様に感謝しておられます。私には足があるのですから彼以上に感謝いたします。靴が盗まれたことも感謝します。朽ちかけている古びた靴をあまりにも長く履いているので新しい靴に履き替えなさいと取り去ってくださったことを信じて感謝いたします。そして新しい靴が取り去られたので、古い靴が取り去られたので、新しい靴を与えてくださることも信じます。そうして、そこから彼は、あらゆることを感謝する人へと変えられていきました。そうすると、彼の歩みもだんだん変えられていき、次々と新しいことが起こされて、と再び政治家となり、またついには国の財務大臣ともなって、また人々から大変尊敬されるようになっていったっていうんです。神様にこそ戻るべき場所がある、こここそ戻るべき場所である。たとえ全てが失われるようなことがあっても、イエスの救いが失われないことを感謝いたします。かえってあらゆるものがないからあなたがおられることを知ることができ感謝いたします。そしてそんなものを受け入れてくださる、そんなものの救いのために近づいてくださる、しかも自らの全てを捨てて、天の住まいを捨て、神の身分も捨て、人となられ、しかも私たちが受け入れることを近づくことのできるただ一人の人となられて、この地上に来られて出会ってくださった、私たちを迎え入れてくださったこの方があることを私たちも褒めたたえながら歩んでいき、また多くの人たちに伝えるものでありたいと願うのです。お祈りをいたします。 天の父なる神様、何を働きとしているか、こんな私をも愛し、この私のために全てを捨てて十字架にかかられ黄泉にまで下ってくださったその方を心にお迎えし、土台として歩んでいるか本当に問われるものです。何かあった時に私たちはどこに戻っているでしょうか。そしてそこで何を成しているでしょうか。あなたのもとに戻り、褒めたたえ、あなたの信仰があなたを救ったと、ただただあなたをしたい歩むものであらせてください。どうにもならない私たちを絶えず救い、一切に満たしてくださる、そのお方を喜び、そこを土台とし、そのことをのみ喜びとし、そして全ての人があなたに招かれていることを伝えることができるように、なお私たちを満たしてくださることをお願いいたします。そしてこの午後、そうした人たちをあなたが一人でも多く招いてくださって、お迎えくださって、その命を知るもの、感謝するものとなるように祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。